もあってですね、なかなか難しいことはですね、心を一つにして祈ることであると思います。教会のために、あるいは日本の社会のために、私たちの生活のために、心を一つにして祈るということがなかなか難しい。さまざまな考えとか、こう価値観があって、それでも主を見上げて祈るということで、まあ一つになって祈ることができればいいのですけれども、みんなで一致して祈ることよりも意見を出し合うことが好まれる。民主主義の中、多数決の中で物事が決められていきます。一様に主の御心を求めてはいるのですが、自分の意見を反映させようとしているようでは、神様の思いを第一にしているとは思えないんです。聖書が言う心を一つにする、この心を一つにするためには、まず自分の意見を置いて主にお伺いする謙遜さが必要です。この組織のためには、この計画のためには、こういうふうに段取りをしたらいいだろう、いろいろな知恵を、合わせたりすることも時には大事ですが、教会の場合にはまず主にお伺いするという姿勢が必要です。でもこの主にお伺いする謙遜さといいますが、神様に対して深い信頼がなくしては謙遜になることはできません。心を一つにして祈ることよりも、意見を出し合う文化が教会の中にも多く見られます。この聖書の文脈の中に出てくる主イエス様のお弟子さんたちも、かつては心を一つにして祈ることができなかったんです。イエス様が天に昇られたことで必要に迫られた彼らは、一つところに集まり祈り始めたと聖書は私たちに記しています。今日のテキストでは、主が天に昇られた後の出来事です。主が天に昇られたことを見届けた弟子たち、先週はその話をしましたけれども、彼らはこのエルサレムからほど近い、本当に1キロをしないぐらいの距離にあるこのオリーブ山から泊まっていた宿に帰りました。彼らは帰るなり屋上の部屋に上がって祈り始めたと聖書は記しています。この屋上の部屋、イエス様と共に最後の食事をしたところ、私たちが俗に言うこの最後の晩餐のあの食卓、彼らにとって思い出のある場所だと言われています。この屋上の部屋に上がり、彼らは一つ心になって祈り始めるわけですが、目的は約束された聖霊を受けることです。もっとも私たちはその後の話を知っているので、イエス様が天に昇られてから10日後に聖霊が下るということ、先に知っているのはそう思うのですが、いつ聖霊が下るかわからない。でもイエス様に約束されたその言葉を待ち続けて、共に集まり共に祈りました。ルカの福音書の、最後の24章のところには、都にとどまって、あなた方が、聖霊によって力を受けるまでは都にとどまりなさいというふうに言われていましたから、このエルサレムの都にとどまり、そして祈りました。 そこに集まっていた人たちは13節と14節に記された人たちです。すなわちペテロとヨハネ、ヤコブ、そしてアンデレ、ガリラヤ湖の漁師さんたちですね。ピリポとトマス、バルトロマイと主税人マタイ、アルパヤの子ヤコブと熱心党員シモン、そしてヤコブの子ユダ。このユダはイスカリオテのユダとは別人の方です。それに婦人たちやイエスの母マリア、そしてここで初めて出てくるのですが、イエス様の義兄弟たちの名前があります。まあ後でですね、初代教会の指導者になるヤコブという人がこのイエス様の義兄弟にあるんですけども、その兄弟たちがその中で一緒に祈ったそうです。まあ主を裏切ったイスカリオテのユダ、まあ、彼は死にましたけれども、このユダを除いた11人の弟子たちとイエス様の復活を目撃した婦人たち、それにイエス様の聖家族がこの場所で最初に祈り始めたようです。この特にイエス様の家族に関しては、かつては主の働きを理解せず、まあ兄弟たちの中からもこのイエスを信じていなかった、まあ、ヨハネの福音書の中にあります。かつては信じていなかった彼らも主を信じる人たちに変えられた。180度変化が起こっている。イエスの弟子たちもそうです。かつてはお互いに優劣をつけ合い、反目し合っていた彼らが、そして大事な場面でイエス様のお願いにもかかわらず、まあゲッセマネの園と呼ばれるところですけれども、1時間でも一緒に目を覚まして祈ることができなかった彼らが、特別示し合わせることなく祈り始めたということはまさに奇跡だと思います。彼らの立場に立って私たちが考えると、イエス様が天に昇られた後、さあこれからどうしようか、まあまずみんなで集まって話し合おう、会議をしよう、そのように今の教会ならばまずそちらに時間を費やすかもしれない。実はこの祈り始める前にこれからどうするかという話し合いはまだしていないんです。拠点をどこに置こうか、イエス様の復活をどういう人たちに対象に伝えていこうか、訪問伝道しようか、あるいは 病人伝道しようか、そんな議論をした形跡はどこにもありません。私たちならばいろいろあれこれと知恵を出し合って、事前に何度も何度も話し合いを重ね、段取りをして計画を練るのが一般的であるかもしれない。しかし彼らのしたことは実に信仰的です。心を一つにして祈り、イエス様が約束されたご聖霊が下るのをひたすら待ち続けるんです。これは私たちが本当に注目に値する注目に値する記事だと思います。先の見通しは立っていません。イエス様は十字架にかけられた、まあ、罪人という扱いでしたから、 宗教指導者たちによってもし睨まれたら大変な目に遭う。もしかしたら捕らえられて自分たちも殺されてしまうかもしれない。先の見通しは全然立っていません。そういうこともあったからでしょうか、彼らはいつも心を一つにして祈っていました。はっきり言うならば、これまではこのように一緒に祈ることも少なかったのではないかと思います。本当に必要に迫られたときに、人はこうやって一つ心になって祈るんだな。もちろんそれは主がなさったことでありますけれども、そのような姿がここから見えてきます。しかもこの心を一つにして祈った時間はほんのちょっとの間の話じゃない。10分や20分とか、あるいは1時間とか、そういう話じゃない。彼らにとって生活がありますから、その時間を費やし、心を費やし、ひたすら彼らが祈ることに専念した、そのことがこの箇所から読み取ることができるのです。翻って忙しい毎日の私たちの生活の中で、私たちは主に祈ることが絶対的に少ないと感じます。主を信じ、主と共に歩もうと思いながらも、なかなか主に祈ることができない。街道でしばし、心を静めて手を組み頭を垂れて祈ろうとしても、祈る言葉がなかなか続かない。5分、10分、いや、もう少し伸ばして30分祈ることができても、1時間、2時間となかなか続けて祈ることが出ない。言葉が出てこない。むしろじっと静まって座っていると、何か用事を思い出して心がすぐに離れてしまう。あ、この後帰ったら何かしなくちゃいけない、いけない、あのことを忘れてしまった。なかなかこのように心が落ち着いて祈ることができない。一人でもこのように祈ることができないのに、みんなで心を一つにして祈ることなどもってのほかです。だから使徒たちの姿はとても眩しく、私たちから見ればどうしても信仰の遠い目標に思えてしまう。なんでここまで貪欲に一生懸命に聖霊を求めて祈ることができたんだろうかと思ってしまう。いや、私とは関係がない、私とは無縁だ。けれども聖書の人物はそうではない。いつだって見えない不安や恐れの中、主の前に頭を垂れて祈り、御霊が本当に下るのを待ち望んだ。それであるならば、なおさら私たちも御霊が本当に下るのを待ち望むことこそ、今すぐに取り組むべきことなのではないでしょうか。個人主義に向かう今の社会、個人の意見がとても反映される。私は私、あの人はあの人、この個人主義の社会は教会の中にも非常に色濃く出ているように思います。私の解釈はこのようなもの、あの人の解釈はこう。しかしそのこととは対照的に、聖書は私たちに集まること、そして一致することを命じています。集まっても集まらなくてもいいと言っているのではなく、集 まることを言っている。もちろんネットが普及する社会の前の話ですから、物理的に集まることしかできない。しかし集まることだけではなく、一致、すなわち心を一つにすることが聖書に命じられている。個人の信仰を主張する人は、私と神様との関係が大事だというふうに、その関係性だけに集中しますが、その主が集まること、それに一致することを命じている以上、御言葉から逃れることはできないはずです。時々聞かれるんです。教会ってどうして集まらなくちゃいけないんですか。聖書は時々見ると、私じゃなくて私たちって複数形なんですよね。なんで複数じゃなきゃいけないんですか。私は私じゃいけないんでしょうか。でも御言葉がそう言っている。エペソ人の手紙の4章の5節には、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つですという言葉があります。教会とは平和の絆で結ばれて、御霊の位置を熱心に保つことを目指さなくてはなりません。個人を主張する前に、主のために集まり一致して祈ることに専念しなくてはなりません。その結果が私たちの知るペンテコステの出来事なんです。すなわち主は御霊の下りを待ち望む人たちに御霊を注ぎ、そして彼らを通して大勢の人々が悔い改めに導かれたわけです。私たちはどうやってこの世界中に福音を伝えたらいいんだろうか、私たちの周りに伝道したらいいんだろうかということを心を考えますが、主のために集まり一致して祈ることをした人たちが御霊の注ぎを受け、彼らによって大勢の人々が悔い改めに導かれた、そう聖書は私たちに語っています。福音は恐るべき勢いで世界中に広がり、瞬く間に教会が立ち並び、ユダヤ人だけでなく異邦人の中からも主の皆を呼び求める兄弟たちが大勢起こされました。繰り返しますが、この始まりはイエス様の復活を知る人たちが共に集まり心を一つにして祈ったことなんです。すなわちこの単純な結論、本当に単純なことなんですけれども、共に集まって祈ったこと、そこに神様の御心があったと知ることができるわけです。さて、私たちは彼らのように心を一つにして祈ることを、実際に私たちの教会の中で始まることを想像できないかもしれません。心を一つにして祈る、私は仕事があるし、私もそれぞれ忙しい、そしてまたそれぞれが感じている問題意識も、また時間の共有も難しいことです。心一つにして祈りましょうというふうに言っても、なかなか今は集まることですが現実的ではない。本当にそう思います。実に単純明快な本当にことだと思うんです。祈ること、心一つにして祈ることは単純で基本的なことなんですけれども、でもそれが私たちの教会だけじゃなく、できないところに今日の教会の課題を感じます。よその教会もそうなんです。しかしですよ、 もしも私たちが何かの必要に迫られ、それこそ今世界中の中でいろんな危機が起こっておりますけれども、そういった時に何かの必要に迫られて聖霊の満たしを祈り求めるならば、その時こそ心を一つにして祈ることができるのかもしれません。今の私たちに必要なのはこのような信仰です。たゆむことなく、ひたすら同じところに集まり、一つの心で祈ることが大切です。憐れみの主は私たちの群れに、私たちの教会にご聖霊を惜しみなく与えてくださるに違いありません。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も私たちに御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。人たちの聖霊を受ける前に集まって祈ったその出来事を通して、改めて私たちはその最初のきっかけを確認することができました。本当に彼らは最初からの仲良しではなかった。意見の違いもたくさんあり、理解もそこまで至らなかった。かつては主イエス様を信じていなかった人たちもいました。でも彼らは復活の出来事を通してイエス様に出会い、心を一つにして祈り始めました。ちょっとの時間ではなく、本当にその御霊が下るその時に至るまでひたすら心を合わせて祈ることができた。誰も脱落することなくその時間が費やされたことに私たちは驚きます。昔と違って今はとても忙しい時代、私たちが生活も仕事も用事もある、その中で現実的に心を一つにして祈ることの難しさを覚えます。しかしそこにこそ本当に教会の原点であることを今日学ぶことができました。ありがとうございます。単純なことです。教会に集まり、みんなで心を合わせて祈ること、こんなことがあるかわからないし、私の考えとは違うところに結論が導かれるかもしれない。しかし主が教会の上に導いてくださることを信じて祈ることができるよう、群れの一人一人を守りくださいますよう心からお願いをいたします。この群れの中にはいろいろな必要を感じている人たちが多くおられます。礼拝に集うことのできない兄弟姉妹の方々のうちに、病を抱えられている兄弟姉妹の方々のうちに、あるいは社会の中での人間関係、さまざまなことで悩みを抱えられている兄弟姉妹の方々のうちに、また家庭の中でこの信仰の問題をめぐって悩みを抱えられている兄弟姉妹の方々のうちに、主がどうぞお一人お一人に平安を与えてくださり、そこからあなたの導きが与えられていくことができるようにお導きくださいますようお願いいたします。皆様の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。